おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
さあ今日は、午前中はなんか晴れてるみたいなんですけど、はいはいはい、でも昨日と同じ感じですかね、もしかしたら急に雨が降るかもっていう、そんな感じかもしれないですね。
そうなんですね。まあ蒸し暑いっていうのはちょっとね、今日一日こんな感じかと思うんですけど、
はい、
あの6時ちょうどぐらいかな、もうちょっと前かな、
はい、
そのぐらいにあのラナの散歩に、まあ、火曜日早いんで出かけたんですけど、その時間一瞬だけですね、あの富士山が見えてたんですよ。
そうなんですか。
そう
で、
そう、このその時間ちょっとね、あの見逃さずに写真に撮ってあの Facebook にはあの上げたんですけど、
はい、
ちょっとねもう久しぶりすぎて、いつ以来だろうっていうぐらい富士山久しぶりな気がしますよね。
あのね、昨日ちょっと頭だけ出したそう
な。ああ、そうなんだ。
そうで、それでメールが来て見た時にはもう見えてなかった。
なあ、そうだよね。
そうなんですよ。
今日もね、本当に霞の向こうにうっすらっていう感じではあったんですけど、
はい、
ちょっとね、なんかあの待ち遠しい梅雨明けがカウントダウンかなっていうね、
してくれればいいんですけどね、
はい、待ち遠しいですけれども、はい、まあ本当はね、今週だあのオリンピックの開幕だったんですよね、開会式。
そうなんですよ。
で、まあそんなことで祝日ではあったんですけれども、まあね、1年楽しみが向こうに行ったと思ってですね、はい、あのみんなで楽しみに待っていましょう。
はい、
うん、上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
それでは前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい、
前回は毎度なニュースからレジ袋有料化のタイミングで見直されるエシカル消費、環境に配慮して今年のトレンドにという記事でしたが、言葉や意味を深く理解しようとすると難しい感じなんですが、ゴミを最小限にする、フードロスをなくすなど、すぐにできることもたくさんありますね。
はい、そうなんですよね、まあ、世界中の人が平等に幸せになること、地球環境を守ることなどを実現させるには、まず自分たちができることから実践すること、まあ、消費への意識もその一つだということですね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページ、トップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してください、
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい、
今日は働く女性の応援サイト、スーツウーマンから、コロナで売れたもの、売れなくなったもの、日本と世界はどう違うという記事、うん、日本と世界にどんな違いがあるのか気になってテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではね、いつものように記事の内容から紹介していきましょう。記事では最初に新型コロナウイルスの影響で人々がこの消費傾向が大きく変わったということから始まっているんですけれども、まあ、外出が減ったことによってホテル、観光業、飲食店、アパレルなどの消費は大きく落ち込み、帝国データバンクによるとですね、日本では6月中旬まで全国倒産件数というのがなんと263件、一方で食品業界や消毒清掃業界ではデータ、この思わぬ特需となったという業界もあったと。そこで、今回ですね、ロコ旅というサイトがですね、まあ、あのアメリカ、韓国、フランス、スイス、スペイン、イタリア、ドイツ、ホンジュラスに住むですね、日本人に消費が増えたもの減ったものというのを聞いたところですね、世界的に自炊をする人がやっぱ急増し、特にお菓子やパン作りをする人が増えたということで、小麦粉、強力粉、イーストが売り切れ、になると言って、まあ、入手困難になるところもあったと。で、日本ではですね、このほかパスタ、麺類なども売り切れ店が続出、海外ではお米、卵、乳製品、野菜、あと肉類などを買い込む人も多く、手に入りにくくなった場所も多かったということなんですね。で、日本では値上がりして転売問題にもなったマスクと消毒液ですが、この傾向はアメリカ、ヨーロッパも同じ、まあ、一方売れなかったものが外出しないという理由でガソリン、化粧品、医療品、値下げを余儀なくされているようなものもまああったと。 そして一気に注目を浴びたのがビジネスや教育の場で浸透したオンライン会議システム、日本も、世界的にもですね、まだまだ感染が広がる中、消費についても考えていく必要がありますねとまとめているんですが、リナちゃんはこの緊急事態宣言から今にかけてですね、この状況下で買ったもの買わなくなったものありますか？
あの買ったものは消毒液とかですね、あとはマスク、冷凍食品とかも私買いましたね。
そうですね。
で買ったものですね、で買わなくなったものは、あのね、見られる仕事というか、あの言い方はちょっとおかしいかもしれないですけど、こうイベントだったりとか外に出る仕事がなかったので、なのでね、服買ってないんですよ。
ああ、そっかそっか、そういうこともやっぱありますよね。あの僕もですね、アルコール消毒マスクとかですね、アルコール消毒関係のものって結構買ったんですよね。あと外食できなかったので料理作りのための食材とか、缶詰、レトルト食品、あと冷凍食品もやっぱりね結構買いましたね。さらに記事にもあるオンラインシステムというのはですね、打ち合わせなどで当たり前に使うようになりましたし、通販での買い物もおそらくですね、それ以前より多く利用しています。一方買わなかったものが、東京に行けなかったので、いつもね、あの東京とか横浜で買ってるワイシャツ、ネクタイ、春先にはですねキャンプにも行けなかったので、キャンプ道具とかね、キャンプ用の燃料、も買いませんでしたね。あと緊急事態宣言中はガソリンも全く入れませんでしたが、あの仕事のペースが戻ってくるとですね、最近ですけども、静岡、掛川、浜松みたいなところ、県内の移動、電車を避けて車で行くようになったので、ガソリンを入れるペースもちょっと増えてるかもしれないんですね。こうしてみると消費スタイルだけじゃなく行動そのものが少しずつ変わっていて、その根底にはやっぱ人との接触を最小限にするということになっているんです。で7月に入って距離を取りながらのセミナーが始まって、人前で話す機会も増えてきたんですが、全員マスクでですね、顔が隠れていると表情が見えづらいということにちょっと困惑しているというところも、ありますよね。
そっか、確かに目の部分だけしか出てないから、表情がなかなか分かりづらいというのもありますよね。そっか、いろいろとちょっと変わってはきているわけなんですね。はい、ということは、ニキ、今日の上昇ポイントは？
はい、今日の上昇ポイントはですね、コロナ禍での、このコミュニケーションについてね、考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、目を見て首を動かして声に出して上昇ということになるんですけれども、僕もですね、あの4月にもうあの緊急事態宣言こう真っただ中的な感じでしたけども、あの新入社員研修で講師をした時にですね、最初にちょっと感じたんですけど、やっぱね、こう全員マスク、聞いてる人たちがマスクをしていると本当に表情がわからないので、理解してるかどうかみたいなところもちょっと不安になるんですね。とはいえマスクは今の、状況では当たり前だとしたら、やっぱこの人とのコミュニケーションを取る上では、例えばですね、相手の目をしっかり見るとか、あと相手の話をしていることを理解していたらうなずくなどのリアクションをする、そして分かったことを、分からなかったことをしっかり伝え合う、こういうことが大切だと思うんですね。でマスクで顔半分が隠れていることが当たり前になって、人の表情がどれだけ顔全体でされているかということもすごく分かった気がするんですね。で表情が伝わりにくい今だからこそ、聞いています、理解しています、承知しましたということはですね、できるだけはっきりと、相手に伝えるように努めていく必要があると思います。これは友達も家族も、あの上司や部下の関係でもですね、立場に関係なくこういうことって今だからこそ大切なんじゃないかなと思いますね。
そっか、そうですよね。なんだろう、よく接客業なんかもそうですけど、マスクで顔が隠れていて表情がわからない、このコロナ禍になる前も結構話題になりましたよね、花粉症の時にとか風邪の時にマスクをしていいのか悪いのか、年配の方から表情がわからないからこれは取るべきだっていう、いろいろあったんですけど、でももうマスクをしなければいけないっていう日常生活だとしたら、それを踏まえて自分も変えていかなきゃいけないっていうことですよね。
そうですね、マスクをしてる側からはわからないことなんですよね。
はい、
なので、そう、相手の気持ちというかね、立場に立ってそんなリアクションをちょっとしてみるというのも大切じゃないかなと思いますね。
はい、 また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上司兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。